シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとやるのは、ディギンネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画をネタバレなしで今回も話していこうと思うんですけど、いよいよですね、100作品目ということでですね、来ましたねってところですね。
来ましたね、本当にね、よく4年ちょいですかね。ね、欠かさずにこれだけは。もうコロナになりながらも撮った回もあるしそんな続いたことないかもしれないな。ちゃんとね、こうちゃんと定期的に撮ってみたいな、そのだらだらとやってるのはあるけど、ちょっと感慨深いです
ね。ちょっとここまで来たなっていう感じなんですけど、まあちょっと1回前ですね、99本目の時にも話したんですけど、ちょっとね、この後どうするかっていうのは、この回の最後にですね、ちょっと発表したいと思いますんで、まあ、ちょっとそこまで聞いていただければと思います。で、この記念すべきですね、第100回、100本目のお題作品は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、ハンガー、飽くなき食への道と、なります。ではまずこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。自己流で腕を磨いた大衆食堂の料理人は才能を見出され厳格で完璧主義なシェフの下で働き始める。登場人物たちの内面を巧みに描く緊張感あふれる物語というタイの映画になります。
はい。どういう作品になるんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。ハンガー飽くなき食への道は、まあ、先ほど言われたようにタイ映画なんですけど、日本語吹き替えはなかったんで僕は字幕で見ましたってとこですね。で、まあ、レストランものシェフものみたいな話なんですけど、まあ、いきなり余談ですけど、レストランもの映画といえばですね、2024年年末にですね、グランメゾンパリってですね、キムタクの映画が公開されましたけど、申し訳ないですけど、僕ドラマも見てなかったんで、ちょっと映画も見てないんですけど、その代わりですね、2024年年末はですね、別の日本のレストランドラマを僕見まして、それがですね、王様のレストランっていうですね、はい、懐かしいドラマがですね、TVer で全話配信してくれたんで、僕は久々に全話見まして、あれはもう1995年のドラマなんで、ちょうど、まあ、今、2025年からすると30年前ですね。もうちょっと信じられない、30年経ってるのは信じられないですけど、まあ、僕ら高校生ぐらいの頃のドラマっていうことですよね。でもね、エンディング曲が平井堅。
プレシャスジャンク。
楽園のヒットより5年も前ですけど、
誰だこいつと思って聞いてましたけど、
うん、楽園が出てきた時にね、あそこでしょ、あの人なりましたよね、っていうね、ドラマですけど、まあ、王様のレストラン、やっぱ今見ても面白くてですね、やっぱね、特に後半良くなるんですね。で、僕が、まあ、今回見直して、やっぱいいなと思ったのは、 第8話、タイトルで言うと恋をしたシェフっていう回なんですけど、あの山口智子演じる静香が、あの、まあ、有名なレストランにね、引き抜かれ、スカウトされそうになるんですけど、まあ、結局は行かないんですけど、まあ、そのね、エピソードのラストで、仙石さんと静香が、ワインを飲むんですね。で、まあ、これ確か、ソムリエの、白井明演じるソムリエが、ちなみにこの白井明のこの役、すごいいい役だと思うんですけど、なんか、気の利いたこと言って、ワイン持ってくるんですけど、ここで、仙石さんが、自分の夢のレストランの話をしていて、そのレストランはこういうレストランで、こう、こう、こう、こうだっていう説明をしていくんですけど、その説明する中で、そのレストランのシェフのことを説明するときに、さらっと、彼女はってことを言うんですね。で、
はい、
で、そのシェフが、まあ、女性、を想定しているってことが分かるんですけど、ここで別の方向を向いて話を聞いていた静香が仙石さんの方を向くんですよ。ここがねめちゃくちゃ良くて、僕ね久々に本当見たんですけど、ここの記憶、かつて見た時の記憶が鮮明にあって、だからここで仙石さんが話し始めた時に、僕の中ですごいね、ああ、こういうシーンだったのが、っていうのが一気に頭の中で蘇ってくる感じがあって、きっと記憶に焼き付いていた場面だったんだなっていうのを感じて、めちゃくちゃ良かったですね。山口智子もね、最高ですけど、うん。山口智子ね、このお正月だと、ドラマ、観察医朝顔の新春スペシャルでね、うん、久々に見ましたけど、役もね、独特で、未だに健在って感じで、すごく良かったですけどね、うん。で、まあね、ちょっとね、ドラマの話ばっかりしてても怒られると思うんで、映画ハンガーの話に行きますけど、この、まあ、タイトルのハンガーっていうのは、まあ、レストランの名前で、そこで、ポール、シェフポールっていうですね、超人気で超怖い、シェフがいて、そのレストランなんですけど、もうね、この映画の冒頭は、このポールシェフが、まあ自分のレストランじゃなくて、どっかの金持ちのパーティーみたいなところで出張料理をしてるみたいなところが描かれるんですけど、その、集まってるか金持ちたちが、まあ、料理をうまいうまいって言って夢中で食べるんですけど、ちょっとまあその時点でその食べ方が普通じゃないっていうか、もうなんか薬でも入ってんのかなって思うぐらいの勢いで食べてて、よくね表現として皿まで舐めたいぐらいみたいな表現を使ったりしますけど、もう本当その勢いで、しかもね、こんな金持ちの人とかだから、普段からうまいもの食べてるだろうっていう人たちが、そういうふうな食べ方をしてるってところが描かれるっていうところですね。で、まあ、その場面は、の後に映画のタイトルが出て、映画タイトルの後は場面は一転、なんかどこかのなんか、庶民的な食堂みたいな、まあ、日本で言えば町中華みたいな店の場面になって、ここの料理人が、若い女性で、彼女がこの映画の主人公、まあ、名前はオエイっていうですね、若いシェフなんですけど、まあ、料理人ですね、なんですけど、このオエイを演じているのが、チュティモン・ジョン・ジャルーン・スックジンというですね、絶対に読まないと名前言えない俳優さんですけど、この方は、まあ、タイ映画のバッドジーニアスっていう作品とか、ハッピーオールドイヤーっていうですね、作品の主演の方なんで、結構日本でも見られている作品に出ていて、まあ、名前を覚えてなくても、 あ、あの人かっていうふうにはなるっていうところだと思います。ちなみにこのさっき言ったあの作品のうちのハッピーオールドイヤーの方の監督である、ナワポン・タムロン・ラタナリット監督は前に、ディギー・ネットフリックスでやったスピード&ラブの監督ですけど、で、スピード&ラブでも僕話したと思うんですけど、このナワポン監督、日本大好きで、この正月にも日本に数日でね、遊びに来てたみたいで、インスタグラムとかも見てたんですけど、今回はね、パーフェクトデイズロケ地巡りをしてみたいな、のが、インスタ見てて分かるんで、いろんなトイレとかですね、平山のアパートとかに行ってる写真をね、インスタに、ナワポン監督がアップしてました。僕見てて、さすがだなと思ったところですね。
透明にしたり白くしたりなんですかね。
ね、
トイレを、
ね、なんか入ってね、これ大丈夫かなっていうトイレなんですけど、まあいろんなトイレ行ったんだろうなと思いましたってところですね。うん、で、その、この映画の主人公若き女性料理人の店に、ある日若い男性の客が来て、なんか料理を一口食べただけで、これはみたいな感じになるんですけど、まあ、実は彼がハンガーで、そのポールシェフの下で働いている料理人で、なんかハンガーの名刺を置いていって、ちょっと来てくれみたいな感じで帰ってくるところなんですね。で、まあ、最初はその興味なかったオーエイも結局そのハンガーに行って、テストを受けたり、めちゃくちゃな目にあったりしてですね、修行をしてですね、なんとかその、ポールシェフに食らいついていくみたいな話になるんですね。で、ポールもかなり無茶苦茶なんで、オウェイより前に働いていた料理人とかも、切り捨てられていったり、もうちょっとね、見てても、これでいいのかなみたいな、葛藤もどんどん生まれていくっていうところですね。で、その中で、オエイが、もうこれはもうダメだろっていう、判断する場面みたいのがあるんですけど、その基準が何だったのかみたいなところが、結構映画の結末にかかってくるっていうところになるっていうところですね。で、あともう一つ、この映画で、重要な要素があって、その彼女、オエイのお父さんも、料理人なんですけど、そのお父さんが多分考えた、ダダッコ麺っていうですね、なんか、
ばあちゃん
台風、お母さんでしたっけ、レシピを考えたのは。
おばあちゃん。
おばあちゃんか。
うん、
おばあちゃん
か。おえ父の母だと思い
ますね。ああ、だから、家に伝わるね、その、なんか、まかないみたいな感じですけど、台風焼きうどんみたいなね、料理があって、それ、だから、店のメニューというか、まかないとか家で食べてる料理だと思うんですけど、家族とか、親しい仲の人たちが食べているものがあって、結構このね、ダダッコ麺が重要なポイントになってくるっていう話。ですね。という、結構レストランものとしては結構奇抜な表現とかもあるし、面白く見たんですけど、映画の感想としてはそんな感じなんですけど、僕、このダダッコ麺を見ていて、僕にとってのダダッコ麺って何だろうっていうふうに考えたんですね。で、うちは両親健在ですけど、父親は料理することはなんてほとんどなかったんで、なんか子供の頃から母親が作ってくれた何かってことになるんですけど、これ考えて、我が家の、ダダッコ麺はこれかなっていうのが一つあったんですけど、それがうちの母親が作るちまきなんですね。ベースは要するに皆さんも知って中華ちまきっていうやつですけど、 これはどうやらうちの母親が、若い頃に、料理学校で習ったものらしいんですね。でもね、なんかうちの母親って結構僕は、まあ、子供の僕は言うのもなんですけど、結構料理うまいと思うんですけど、なんかね、習ったものを自分流に何でもアレンジしてしまうらしくて、おそらく習ったものとは遠いものになってるっぽいっていうところなんですね。というのも、その料理学校には、うちの母親と、うちの母親のお姉さんも、僕にとってはまあおばさんですけど、と一緒に二人で通ったらしいんですけど、なんか、そのおばさんも、自分の家で、その、料理学校で習ったちまきを作っていたらしいんですけど、ある時、うちの母親が作ったちまきを食べる機会があって、そのおばさんが食べたら、これは全然違うものだって、言ってたんで、多分、おそらくうちの母親の中で独自の進化をして、それを僕は小学校の頃から食べてて、大人になっても結構食べてますし、今でも全然美味しいと思いながら食べてるっていうところですね。で、大人になってから、多分ね、20代ぐらいの頃だと思うんですけど、僕よく、社会人になっても学生時代の友達とグループで遊んでて、ある時バーベキューに行ったんですね、河原にバーベキューに。で、そのバーベキュー行くのに、まあ、ご飯代わりに持ってきなってことで、うちの母親が中華ちまきを、そのちまきを20個ぐらい作ってくれたんですね。で、みんな、まあ、お肉とか焼きながら、そのちまきを食べてたんですけど、僕の友人の一人が、その時にうちのちまきを初めて食べて、なんかね、彼にはそのちまきが衝撃的なうまさだったらしくて、バーベキューやって肉焼いて食べてるのに、彼は全然肉食べないで、僕が持ってたちまきをバクバク5、6個食べてて、しかもなんか余ったやつもらっていいみたいな感じで全部持って帰ったんですね。だから、彼にとっては、ハンガーのポールシェフの料理ぐらいな感じだったのかもしれないなっていうのを、ちょっと今回見てて思い出したっていうのが、うちの母親が作るちまきかなっていうところでしたね。うん、はい。余談が多かったんですが、僕の感想は以上になります。はい。では、
はい、
続いて、ラロッカさんの感想と、作品を選んでもらったんで選んだ理由もあればお願いします。
100回ということでどんな映画がいいんだろうと思って結構悩んだんですけどね。これこのハンガー飽くなき食への道ってこれ2023年の映画なので、一昨年の映画なんですよ。で、実は僕いつもこのネットフリックスの、一応ここまではね、ネットフリックス制作の映画から選んでいこうと思っていて、で、だいたいネットフリックスの N って書いてある映画から、こう、マイリストに入れたやつとかこう探して、今回はこれをお題にしようかなって、毎回ね、探してるんですけど、これね、毎回僕、一回これで止まるんですよ。この月どうしようかなって見てたら、あ、ハンガー、面白そう。止まって、で、ページを開くと、146分という表示が出て、あ、ちょっと2時間半はきつい、やめようって言って別の映画を探すみたいなのを、ずっと本当にね、繰り返してたんですよ。毎回忘れるんだよね、これ毎回ね、ハンガー見ると、あ、面白そうと思って開くと、146分、ダメみたいな感じになっていて、もうさすがにここは100回。まあ今後ね、ネリゲンネットフリックスどうするかわかんないし、ここはもう観念して、いるしかないっていう、これが今回の100回で選んだ大きな理由なんですよね。しょぼいでしょ。でもね、結構これ勇気いるんですよ。2時間半の映画をね。っていうのは、こう、まあ勇気いるっていうか、 結構ほら、2本ずつ見て MCTOS のお題を見てって思うとさ、やっぱちょっと1個ぐらいは90分のとか思っちゃったりもする中、今回だからもう本当に、僕は清水の舞台から、これジャンプするって言うんでしたっけ、何でしたっけ、清水の舞台から飛び降りる。飛び降りる気持ち。もう何から飛び降りる気持ち。これを選んだということです。っていうのはやっぱりこの、オエーさんをやって主人公、ジュティモン・ジョン・ジャル、ジョン・ジャルーン・スック人さん。これ僕もハッピー・オール・ドゥ・イヤーとか、バッド・ジーニアさん見てたんで、あ、見たことあると思ったし、必ずこのページの、その人が料理作ってるような写真が来るんだけど、やっぱなんか魅力的で目を引くんですよね、この人の。なんだろう、佇まいっていうのかな。で、うん。やっぱりそれは今回の料理人っていうのは本当ぴったり合ってたし、その、そこが本当に選んでよかったなって思ったですね。で、まあ、さっきロンペさんが大体おっしゃってくれたんだけど、その、基本はその、ポールという高級出張料理サービスのお店のシェフの、と、この、新しくそこに、働きに行ったオエーとの、まあ、僕はなんとなく、デミアン・チャゼルのセッションみたいだなって思いながら、出て、まあ、ほんと中盤までそんな感じもあるし、うん。ただ、セッションにとどまらず、結構これは、タイの社会風刺みたいなところにも踏み込んでるし、まあ、いろんな問題定義がありますよね、後半まで見ていくとね。だから、これ本当に見ていくと、あ、結構日本とも共通するようなこともいっぱいあるし、さっきね、その、富豪のところに出張サービスで提供したらもう、ガーって食べちゃう。なんかこう、汚らしく食べちゃうみたいな。あれなんか、千と千尋の神隠しおさみたいなのも。うん、なんかそういうのもあって、いろんな映画とかいろんな社会問題とかが、ほんと垣間見える、とても面白い映画だったなって思って。ああ、これ100回にふさわしかったなって思ったし、僕もやっぱり一番食べたいなと思って目を引いたのは、ダダッコね、でしたね。で、僕は何だろうなって、ちょっとロンペさんの聞きながら思ってたけど、僕が、うちの母が作るもので、他で食べたのよりも、他でこれほど美味しいものなかったなって思うのは、ピーマンの肉詰めなんですよね。なんか。
ああ、僕ピーマン食えないから
な。そうなんだ。なんかね、料理屋さんで出されるのよりも、なんだか知んないけど、その、お肉の量の感じなのかな、中に入ってる。僕はね、好きです。そこにからしをつけ、からし醤油で食べるっていうのが好きなんですけどね。なんか、あれをだったら、ダダッコ麺にちょっと勝てるかもしれないな、みたいな。わかんないですけど、思ったし。そうだな。あと、この映画見て、その、さっきセッションみたいって言ったんですけど、まあ、料理の、こう、まあ、教える、教えない以上になんか戦い的な部分があるんだけど、この、オエーがさ、料理するときさ、めっちゃ火強いですよね。
なんかね、まあ最初はね、焼き担当みたいなやつでね。
でも、あんな火強くする必要あるっていう。あそ、なんかほんと手に火傷いっぱいしてるんだけど、俺は。薄い肉焼くでもすごい火力でやるっていうね。あれは本当にうまいのかな、ちょっと思っちゃったり。最近テレビ見て、いろんな料理作る、料理を教えてくれるテレビとか見てると、今の主流はですね、コールドスタートって言うんですよ。
コールドスタート。はいはいはい、はい、
うん。最初火つけないで、うん、水から具を全部切って入れて、全部中に入れてからお肉とかも、やっと火をつけるみたいなのが美味しいっていうのが結構主流になってるみたいだから、まあ、ちょっと、肉料理とはね、違うけど、それを思うと、この日、ちょっとね、これはね、ほんと見ていただきたい。まあ、ちょっとこれは、映画的演出もあるのかもしれないけどね。うん。そこは、まあ、迫力はあるんですよ、本当に。かなで、やっぱり、まあ、一番大きなのは、この映画って、やっぱ貧富の差みたいなところを描いてるんだと思うんですけど、 だから富豪たちはもうとにかくこう、なんだろうな、こう、もう料理がうまい、まずいっていう以上にこう、小的な、なんていうの、こう、宴にどうなるかみたいなところが主流だったりするところと、まあ、大衆食堂がどうなのみたいなところもあるんだけど、今日本に暮らしてると、僕なんか、あ、こう見るとタイよりとてもいいなと思って、なんか、お正月も TBS のジョブチューンってやつで、大阪王将のね、いろんなラーメンとか餃子とかを、何千円も取るような本格中華を作ってるシェフたちが食べて、これはその、本当に美味しいと言えるか、合格か不合格かみたいのを出すみたいな、ジャッジ企画っていうのがあってね。むちゃくちゃ僕大好きで、毎回欠かさず見てるんだけれども、やっぱり、うん、まあ、庶民ですよ、大阪王将じゃない、餃子の王将にね、行くのは。でも、庶民が食べても、そういう、今回でポール的な料理人が合格って言えるものが食べれてんだなって。まあ、その、テレビだからどこまでね、その人たちが本気で言ってるかもわからないけど、でもやっぱり、そこで今までコンビニスイーツとかもあるんですよ、そういうので。本当に高級フルーツ店、高級パティシエの人たちが、ローソンのスイーツとかをジャッジするみたいなのがあって、で去年の秋ぐらいに、ローソンの、マグリモンブランっていうのが出てね、これがもう、みんな、高級パティシエたちがみんなこぞって、合格合格って出したのを、で、それを買いに行って食べてみたら、あ、やっぱめっちゃうまいわ、って思って。だからね、結構だから、なんだろうな、本当に企業も頑張ってるなって思うし、なんかこう、ちょっとこの、今回の映画の問題定義とはちょっとずれちゃうんだけど、なんかこれを見ると本当今の日本の食ってちょっといいなって、なんか他人の芝生を見て思ったじゃないけど、っていう気はしてね。あと、今週1月10日から劇場版孤独のグルメってあるじゃないですか。
はい。
映画館で。あれのね、あそこに出てくるなんか伝説のスープを再現した鍋スープみたいなのが今、実はスーパーで売ってて。だから伝説のスープをもう映画を見て、あ、美味しそうと思ったのがもう今、目の前で食べれちゃうっていう状況にもあるんですよ、今の日本は。で、食べてみたら、最初はね、なんかね、味気ないんだけど、いろいろ具材取って、お肉とか食べて、お野菜とか食べて、最後に締めのラーメン入れたら、その締めのラーメンが本当に伝説級にうまかったんですよね。だから、いや、今の日本、そういう意味では捨てたもんじゃないなって、これを見て逆に思っちゃったなっていう感じかな。で、ですよ。で、今回、さっき2個前の、ネットリックスベスト3の回で、今年初めて、この回の前に、収録の前に、初映画を見たと言いましたけれども、
うん、
その映画が、テレビですけどもね、劇場版おいしい給食、ました。
え、どれですか？
あ、3作目。はい、1作目。
1作目？はいはい。
まだ今ね、シリーズ1やっと見終わって、その後の作品で、めっちゃよかった。もうね、もう本当、なんだろうね、本当に、これ別のところでロンベさんもおっしゃってくれたけどね、天利田先生の身体性と、劇場版に特に後半にある、こう、ちょっとこう、うるっとさせるところとかね、で、またその、我々さ、金八世代にとってみるとさ、この人この役で出るのみたいなのがね、でもいいか。加藤をやった人が。
うん。
ね。腐ったみかんじゃないって言った人がどんな役で出てくるのかっていうところも面白かったし、あと、あまちゃんの、潮騒のメモリーズの歌詞に出てくる、こう、 火を飛び越えてやってくるみたいな歌詞があるんだけど、それの元ネタになってる小説が出てきたりとかね、なんかもうめっちゃ楽しかったちょっとね、私今ハンガーよりもこっちを喋りたいぐらいになってるけどだから結局だからそのさっき言ったね、お鍋とかもやっぱ一緒に食べる美味しさみたいな、そのなんかこうあるなって本当に感じて、今のその日本って、まあ一緒に食べない人もいるかもしれないけど、でもジョブチューンとか見て、あこれ美味しいって合格って言われてコンビニ買いに行って人本当すぐ売り切れるぐらいだからいっぱいいるのよね。だからその人たちと一緒に食べてるんだっていう感じもあるし、そのたとえその食べてるのは一人だったとしても、なんか結局このハンガーの宴の富豪たちは一緒に食べてるけど、なんかみんな点でバラバラみたいな感じがあるのと、この美味しい給食とか今ちょっとそれなりに日本で食を頑張って作っている人たちと僕庶民とのこう間みたいののなんか差がとても、うん、今生きててよかったなってちょっと気になれたって感じですかね。そんな感想でした。
はい、
はい、
じゃあ今あのっかさんは神の子の気持ちになってる
って、ね、なってる、なってる。あと水曜どうでしょうファンからするとオーロラソースってやつも出てくるんだよねクジラにクジラのたったかなんかにかけるオーロラソースみたいなの出てきてね。あのちょっと一つだけ聞きたいのは、あの甘利田先生のあの動きは甘利田先生の心象風景なのか見えてるんですかね、あれ どうなの。
まだねシーズン1映画一作目だとちょっとそこら辺がわからないですよね。
あ、まだわかんないんだ。
僕もこれは、ま、周りのみんなには見えてないのかって、僕もだからラロッカさんと同じ気持ちでその頃は見てる。そのシーズン重ねたり、あの映画の続編に行くことによって、果たしてそれがどうなのかっていうのがわかるようになってくるんで、ちょっとそこをね楽しみにこの先を見ていただければ。
今ね、一週ずつやってるんですよ。やっぱ東京 MX で。なので、ちょっとね、一週ずつを見始めたので、着々と見ていこうかな。シーズン3の映画が去年だったんですっけ、
うん、そうですね。
ロードトゥイカメシか。うん、ね。じゃあ、そこまで、なんだろう。あと半年ぐらいすればたどり着くかもしれません。
はい。映画2作目と映画3作目については、僕が、札幌の友達、アキラ君と喋ってるポッドキャストがありますんで、ちょっとネタバレ、特に3作目とかネタバレで踏み込んで喋ってたりするんで、見てから聞いていただいた方がいいかもしれないですけど。
うん、いやちょっとね、ハンガーがかすむぐらい面白かったな。見ていいのかって思いながらちょっとね見ちゃいましたけどね。
まあハンガーは確かにラロッカさん言われるように確かにセッションっぽい感じですよね。うん、だから料理そのものよりはそのなんか、まあ、料理という題材を使って二人の戦いを見せるみたいなところがあるから、なんかね確かにそんなに料理がこれがみたいな感じではならない作品であるかもしれないですよね。うん、そうだな、うん。まあね、料理人側の話だし。うん。
うん。うん、孤独のグルメ、美味しい給食も、あれか、食べる方の映画なんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん、本当だ。そういう意味では、ちょっと視点が違うんだね。だから日本は今、食べるっていう方が、なんかこう、流行るのかね。
まあ、まあね、もちろん、孤独のグルメが、まあ、ついに映画まで来ましたけど、まあ、あれが結構先駆けというか、ドラマが流行ったことによって、まあ、路線の作品がものすごく増えたっていうところですよね。
いや本当にね、なんか今は新幹線で自分で居酒屋作るみたいなのとか、なんかね、 サウナに行って、サウナに入ってからご飯を食べるとかね、本当にそういうの増えましたからね。いやでも見ちゃうんだよな、なんか。
なんまあ、安いですしね。あ、ちなみに、孤独のグルメも2024年の、あの、また大晦日スペシャルがありましたけど、
あ、
見られました大晦日スペシャル。
見ました、見ました。うん、
あの、あれ、映画の話じゃないですか、五郎さんが。
うん、うん。
まあ、映画のフィルムを運んで、ああ、
はい、そうだそうだそうだ、うん。
上映会をやるって話なんですけど、最初に、あの、フィルムを取りに行くのが、八王子なんですよね。で、あの、僕が働いてる会社は八王子にある会社なんですよ。で、まあ、五郎さんが、あの、まあ、大晦日といえば、あのね、五郎さん車で移動するんですけど、あの、八王子にフィルム取り行くまでにもうお腹すいちゃって、あの、腹が減ったって言って、あの、なんか、うまそうなイタリアンがあるなって言って、あのピザ食ったりするんですけど、あのイタリアンの店が、僕が去年の11月に、会社の先輩と行った、あのランチで行ったお店だったんですよ。僕なんか、なんかこれ見たことあるなと思って、あの、あ、日野とか、日野って言ってるなと思って、あ、これ、会社の人がちょっとランチで行ったあの、イタリアンの店だって思って、あの、僕だから、あの、正月の休み終わって会社出社して、すぐに会社の先輩に、見ましたって言って、出てましたよって言って、あの、会社の先輩見てなかったんで、あの、TVerでまだ見れませんよって言って、すぐ見てもらいました。
あ、何食べてましたっけね。
いや、いっぱい食ってましたよ。パスタとか、ピザとかな。
そう。最初ピザがなんか頼んで、パスタも頼んだ。
うん。
え、のんべさんは何食べたんですか？
僕はランチセットで、あの、その日のパスタ、なんかペンネのパスタでしたけど、ちょっとね、和風、なんか長芋かなんか入ってたのかな、なんか独特のパスタでね、あ、ペンネにしたけど美味しかったっすね。なんかね。
行ったことないな。池袋に麻婆とかって店があるのは知ってるんだけど、
はいはいはい。
そこ
は、
とかね。そうか。あと、ちょっと王様のレストランの話もしていいですか？
いいですよ。
僕はね、あの、各大好きなのが第5話ぐらいだと思うんですけど、宗師俳人の回っていうのが。あれを見て僕は本当にこういうのが書きたいと思ったんですよ。こういうコメディが書きたいと思って、もう、本当にね、あれ僕、だから、本当、エピソードとしても、オールタイムベストのエンドランのエピソードですね。あれ、本当大好きで。で、またあれ、ソムリエがいい活躍するじゃないですか。ね。もう本当にあれ、大好きでね。いやまだ見れるのか。まあ、でも僕、DVD 持ってるからね。それでも見れるんですけど。
いや、あの、だから、なんでしょうね。見たでこういうの真骨頂っていうか、何かをごまかすっていうか、何かをなんか隠すみたいなところの、まあ確かに見事なエピソードですよね、あれはね。うん、
確かに、でもその山口智子のやつってちょっとね、あんまり鮮明に僕はどっちかというとこう、コメディの方で目がキラキラしちゃってたから、そっちのラブ的な要素にまだ目がいってなかったかもしれないな、その時代。だからちょっと見てみようかな、その山内智子。確かにちょっと急に大人の会話みたいになるんですよね。あそこ、うん、バーみたいな。
いや本当にね、だから結構だから僕は本当久々に見たから、あの見ながら思い出していくんですよ。これ何の話だったかなって思いながら見てんだけど、見ながらどんどんどんどん思い出してきて、ああこうなるんだこうなるんだっていうふうにあの思うエピソードが多かったから、あのやっぱすごい。記憶の中にはね、焼き付いてるんだなってのはすごい思いましたけどね。まあね、レストランものね、面白いですけどね。うん、
ちょっと前にあの、ヘブンっていうね、石原さとみのがオーナーをや、あの、ちょっとこう、なんていうのかな、こう、適当なオーナーをやるです。これってあの、原作があの、 動物のお医者さんの佐々木のり子さんが書いてる漫画で、
スピリッツでやってるやつです
ね。うん。本当に別格面白いんだけどね、ドラマだと漫画やっちゃって、なんかね、こう自分の頭のに吹き出しが出て、そこにまたもう一人のその人の顔が出て喋るみたいなことしちゃってね、いや、ちょっとな、この演出はって思っちゃったのもあって。まあ、なかなか最近、まあ、グランメゾンは僕も見てないので、どうかわかんないけど、本当まあ、やっぱり、いまだに僕は、レストランもで言うと王様なんですよ、なんか、トップかな、思いますね。ヘブン、本当期待したんですよね。いい人ばっかり出てて、だんだん安野さんとか、いっぱい出てたんだけど。
確かにね。まあ、難しいですね、その漫画の、ドラマ化みたいなところの確かに難しい例だったのかもしれないですけどね。うん、
だってそこにいる人の間でうまいこと喋るのが一番面白いのに、ここに吹き出し出ちゃうと関係ない間が生まれちゃうっていうのがね、やっぱりもったいないなって。もっと王様のレストランのみんなの喋る間の素晴らしさはね。まあ舞台っぽいって言われる人もいるのかもしれないけど、僕はもう最高峰だなと思う。外務大臣の会とかもすげえ好きなんですよね、僕は。みんなが一人ずつ行くやつ。ダメだ、こんなことしてると王様レストランの話になっちゃうから。
まだね、2025年になってもまだみたいなことやるのかっていうね、言われちゃいそうですからね。はい。まあまあ、ちょっとね、方向性の違うレストランものではありましたけど、結構ね、ポールシェフが作る料理とかのちょっと見たことないスタイリッシュさみたいなとことかはね、面白かったかなってとこなんで、まあ確かにナロコさん言われるように尺的にちょっとね長いところはありますけど、まあね、時間取れない人は配信なんでね、2回に分けてとかも 見れると思いますんで、まあまあそんな僕は見てみたら長さは感じなかったかなってとこ。
僕もそんなに好きだなと思わなかった。うん。
うん、
結構経った時に。
なんかね、展開とかもあって、面白く見れましたって。なんで、ぜひ。まあ、そんな話題になって、人からこれの感想見ようのないっていう作品ではあったんで、まあね、リギンらしい掘り出し物だったかもしれないんで、まあね、主演の方とかね、知ってる方も多いと思うんで、あの人かっていう風な思った方は、ちょっとチェックしていただければと思います。はい。というわけで、今回は、ハンガー、飽くなき食への道の感想を話してみました。というわけで、今回はラロッカさん、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。ネットフリックスの新作映画をオンライン上でみんなで感想をという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MC2S を今月も開催します。で、新年1月の、お題映画は6888郵便代替という映画に、アメリカの映画になっております。で、これはもう配信されておりますので、これを見ていただいて、での、感想会の日程は、1月23日の木曜日、1月23日の木曜日の日本時間の夜21時半から、日本時間の夜9時半からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。まあ。マンスリーシネマトーク OS も、2025年もよろしくお願いします、とかだと思いますし、その、アフタートークスペースですね。1月のアフタートークのスペースだと、あれですね。多分予定では、ナロッカさんとペプさんの、2024年、マンスリーシネマトーク OS で取り上げた作品ベスト3を多分やるんじゃないかな。
ベスト1ぐらいでいいと思うんだけど。と思います。やると思います。はい。
はい。そこもね、ちょっと 気になっている方はチェックしていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、デジネットフリックス、2025年1月の今2本を話し終わり、無事ですね、映画100本、100回を達成したんですけど、
ね、
この後です。限界も、ね、ちょっとね、引っ張ってきましたけど、この後ですね、どうするのかというのを、僕とラロッカさんに決めましたんで、その内容をですね、ラロッカさんより発表いただこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい。
いやもう本当にね、やりきったなっていう感じもあって、特にこう、まあたまにね、こう、MCUOS 出た方から聞きましたよって反響はあるんですけども、まあそんなに反響もないし、というか、ちょっと僕は夜遅くなんですよ、結構ね、これね。で結構もう大変になってきて、じゃあどうしますっていうことで、二人で寝たまま、でもね、残念でならないんですけども、来月から、このディギンネットリックスは、一本になります。
月1になるってことですね。
いや、ごめんなさい。今まで月2でやってたのが、月1になります。はい。
半減ってことですね。
半減ですね。まあ、うん。まあ、この MCTOS の告知もそうすればできるし。
うん。
うん。し、やっぱりね、今回聞いていただいても分かるけど、2本目結構、体力がね、やっぱ私なくなって、体力というか何なんだろうな、こう脳みその回転がね、遅くなってる気がするんですよ、最近。特にここへ来て、今年男ですよね、我々。
そうなん
です
よ。うん、
ね。ビード押になって、もうこう、一点集中みたいな。この映画にかけるぞ、みたいなところでやっていこうかなと思って。
そうですね、ちょっとね、衰えが来て、ね、ジョナヒルとジョン・シナーをちょっと間違えちゃうぐらい。
それ最初だよね。最近はつまずいてるんだけど、まあまあまあ。そう。ね、本当に。もうあと、だから、なんだろうな、115% ぐらいは本当はいいものが、いい喋りができてるはずなんです、その2本目は。そこをだからもう1本目にこう集中して持ってきたらもう、だから来月からはもう 130% ぐらいね、いけますので、多分ですよ。と思って。で、これ、だから、どっちが、まず お題を決めるかっていうのはね、ありますけどね。
あ、それはね、これ、僕ら、毎月ね、順番を入れ替えて、1本目、ラロッカさん、2本目、僕、その次の月は、1本目、ロンペン、2本目、ラロッカさんみたいな感じでやってたんですけど、だから、まあ、次の、だから2025年2月も反転させて、だからラロッカさんトップにしようかなと。うん。
それが選ぶってことですね。
うん。のが、まあ、新体制一本目にしようかなっていうところですね。
うん。だから、ほんと、だちょっと長いのも選べるなと思う。こんなるし。ちょっとほんと、今回、アンガーみたいに、あ、これ、2時間半って思っちゃってるのもあるんで、いくつか。だからそういう、あと、もうネットフリックスも外す、じゃないのもやっていこうかなって。ネットフリックス制作じゃなくて、ネットフリックスで配信されてるのでも、のべさんが見てないのがあればっていうのも思ってるので、ちょっともうちょっとこう、探し方も、ちょっと変えていこうかなとも思ってます。うん。
まあちょっとね、最終回ではなかったってことで、
まあ、でももう本当、ここまでやりきったのはちょっと自分をちょっと褒めたいとも思うし、まあ、もちろん、ロッペさん、ロッペさん、これの3倍やってる、まあ、4倍になるのか、今。ありがたいんですけども、まあ、うん、とにかく100本できて、まあ、続けますけど、本当もう、いつやめてもいいぞぐらいな気持ちになります、これからはね。
うん。 そうですね、まあ、結構だから本当やりきった感はあるし、ここまで軽い気持ちでね、ラロッカさんとこういうのやりますかっていうのを始めた、告知も兼ねて、まあ、新年末の公演室の告知も兼ねてやりましょうみたいなところで始めたものが、まあ、こんなね、100本までやるとは全然思ってなかったんで、まあ、しっかり本当休まずやったんで、全然やりきった感は僕らとしてはあると思いますからね。
しかもさ、ほんとちょうど去年のベスト3を発表してみたいなところで、そこに持ってきてこれた、なんかこの偶然、だから始めたのが11月だったってことなのかな。だからよかった
んだろう。なんかね、中途半端のところから始めたんですよね、なんかね。
でもなんか、いい、本当いい感じ。まあ、一回区切りつけんだらここだっていうところで、本当、ね、100回迎えたのは、ちょっと奇跡的だし、ね、まあ、誰も褒めてくれないけど、僕は結構いい番組だなと思ってますよ。
うん、ね、まあ本当、うん、いや本当振り返ると良かったし、もう常々言ってますけど、ネットフリックスは入ってて、まあ、たくさん見てる人もいると思いますけど、なんか加入してるけどそんな、あ、今月全然見なかったみたいな人もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、僕ら、僕とラロッカさんなんか特にそのマンスリーシネマトーク OS で1本、ディリーネットリクセン2本っていうのを、少なくとも月3本の映画を見てると、まあなんか、あんま損した感じは、ネットリクセン感じたことはないですよね。
はい、
その毎月お金払ってる分で、まあそれだけじゃなくてドラマとかも見てますけど、少なくともそのね、3本、毎月、映画を見てるってとこで、なんか全然お金払ってる価値はあるなって思いながら使ってたのもあるんで、まあ、僕はそういうのもあってね、続けてきたところもあるんで、なんか全然、うん、良かったなっていう企画だったなっていう、まあ、終わりみたいな感じに言ってましたけど、これからもやりますけど、
そうだ、そう、本当にそうだ。本当、毎回ね、僕は喋るだけだけど、編集配信もしていただきます。次。まだいっぱい溜まってるんですか？
そうなんですよ。まだちょっと溜まってるんで、ちょっとね、追いつくように配信していこうと思いますけど。
ちょっとこれね、ネットレックスはいつもちょっといろんな事情で横配させてもらっちゃったりとかしてね、申し訳ないなっていうところもあるけど、まあ、一番最初だからいっか。一番最初に始めた、
うん、まあね、ここがね、そう、原点であるというところなんで、まあ、本当に休むことなく100本まで達成して、まあ、とりあえずのお疲れ様でしたっていうところで、まあ、まあ、次回からはもう少しゆっくり2月以降やっていこうかなっていうところだと思いますんで、まあ、ちょっと、欠かさず聞いてくれてる方も、少なくとも何人かは知ってるんで、そこら辺はね、引き続き聞いていただければと思いますし、
はい、
まあ、あとね、ちょっと、2本撮りで毎月やってて、2本ね、まあ、僕の環境の関係で、うん、収録時間が遅いっていうのもあって、2本撮るともういっぱいいっぱいなんで、ラロッカさんとは、いわゆる、映画雑談会を今までやってないっていうのが、
はい、確かにそうでした。
ありますんで、まあ2月以降一本撮りであればラロッカさんとの映画雑談会もできるかなっていうところだと思いますんで、なんかネタがあればね。
30分はマストなんですか？
20分とかでもいい？そんなことないですよ。いいです
よ、いいですよ。じゃあありますよ。じゃあ、うん、
あ、でもあれですよ、勘違いしちゃいけないのは映画雑談会なんで、
はい、
そこなんだ、映画と関係ないね、最近物忘れがひどいんですみたいな話だけだと、ちょっと悩みさせないってとか。
美味しい食の話してもいいんですよ。だから劇場版だったらね。ってことですよね。
そうです。
例えばよ。
はい、ないです。
でもないよ。ね。
まあ、うん、だから、全然、 家で見た映画の話とかでも全然いいんで、古い映画の話でも全然大丈夫なんで、そこら辺をね、映画雑談として していただければと思いますんで、
はい、
まあちょっとそこら辺もね、もしかしたらあるかもしれないんで、まあ、いつも僕らがなんか、まあ、ディギンでやってるのも雑談じゃないかって言われたらそれまでなんですけど、
そうだと思う。
まあね、そことは違う、またね、雑談会をやるかもしれないんで、まあ、楽しみにしている人がいるかどうかは分かりませんが、まあ、それもやるかもしれませんっていうところだと思います。はい。まあまあ、とりあえず、その D ネットリックス100本まで来れたんで、よかったなっていうところだと思いますんで、まあ、記念会、ここまで来れてよかったなっていうところなんで、まあ、とりあえずありがとうございましたってところですね。
ありがとうございました。
全部聞かれた方がいるかどうかは分からないですけど、その一緒に並走してくれた方もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあちょっと新体制の D ネットフリックスもよろしければ聞いていただければと思います。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。